こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
広岡です。
佐藤です。
あと初めては柴田さんですね。
はい、
柴田さん、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、ブレインパッドの新卒2年目の柴田と申します。データサイエンティストとして働いていて、普段案件はそうですね、金融に関する分析をやっていて、それがだいたい1年ぐらいやってるって感じです。
よろしくお願いします。はい、では今日はこの4人でお送りをします。で、今日は何の話をしようかと言いますと、ブレインパッドは新卒1年目の人が入った時に最初に課題図書っていうのを渡されますと。で、それを業務時間中に毎日1時間読んで勉強してくださいっていう時間がある、勉強の時間があるんですけど、今日はそこでこう課題図書になっている6冊がどんな本かとか、なんでその本が選ばれているのかっていうのを選んだ人たちに書籍紹介をしてもらおうというコーナーにしたいと思います。
そうですね、なんか厳密に言えばデータサイエンティスト、我々アナリティクス本部のデータサイエンティストの新卒の新卒勉強会っていう形式ですね。
そっか、データサイエンティストしか参加してないんですね。
そうですね、ビジネスとかエンジニアの方は一応別ってなってて、でも一応なんか我々の新卒2年目の同期の中だと、ビジネスの職の方も一緒に勉強したりしてますね。
それはビジネスの本を読んでるとかなんですか？ビジネス系の。
一応読んでる本は一緒ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、そのデータサイエンスとかも分析の本を一緒に輪読会をしてる。
そうですね。
あ、へえ、なるほど。じゃあ今日は書籍紹介で、なんか良さそうだなって思った本があったら、ショーノートにリンクを貼っとこうと思うので、また見てみてください。で、実はですね、新卒の人は毎年これを受けるんですけど、自分は受けた記憶がない。ですね。聞いてみると、自分の代にはその制度はなかったらしくて、ただ、確か入社前の、その学生の最後の春休みの時に、会社から結構たくさん本が届いた記憶があって、6冊とかではなくて、で、それを、なんか入社までに、よかったら読んどいてくださいみたいなスタイルだったんですよね。
圧がすごいですね。
そうなんですよ。さすがイケイケのデータサイエンティスト職だなとか思ったけど、そう、でも最後の春休みになんか本を送ってこられてマジかって思った記憶はありますね。で、確かかどうか分かんないですけど、自分の代の次の年から多分この毎日1時間勉強してね時間っていうのができたような気がする。で、今まで続くので、どれぐらいかな、4年ぐらい続いてる制度なんですかね。
そうみたいですね。
で、自分が知ってるのはそれだけなので、あとは広岡さんにバトンタッチをしようと思います。
はい、ありがとうございます。細かく言うと、今おっしゃっていただいたように、新卒1年目、研修が、6月いっぱいでだいたい終わりですかね。で、配属されるのが7月、分析の部署に配属されるのが、7月からなんですけど、だいたいその7月頭から、丸1年かけて、この課題図書っていうのを輪読していくっていう形になってますね。
おお、なるほど。
で、はい。だいたい特に、例えば、広岡の同期たちですと、5、6人ですかね。はい。それくらい、分析官がいて、で、みんな16人まとめて集めて勉強っていうのはさすがにちょっと、いろいろ場所取りとか大変なので、僕たちの代は4つのグループに分かれて、だいたい1グループ4人とかに分かれて、それぞれの、グループで、じゃあ毎週、毎日、朝の10時にこのスペースで1時間輪読しようとか、午後のお昼後の時間に勉強しようとかっていうのを決めて勉強してますね。
ああ、1日のうちで1時間はどこでもいいんですね。
そうですね。まあその案件によってやっぱり参加できないとかあったりするので、うん、朝会があるからとかで、割とそのチーム内で柔軟に動かしたりしてるっていう風になってますね。
うん、いいですね。
はい。で、まあ、新卒1年目で割と結構ブレインパッドの分析官っていろんなバックグラウンドのところから来てる人がいるので、まあそれをサポートする意味で、うん、サポーターのまあ、年次が1個上ですね。まあ、なので、今我々の1個上の新卒3年目の方もフォロワーとして、協力してくださっています。で、その、フォロワーの方たちは、まあ、基本的に週に1回くらい、まあ、進捗どうですかって、わからないとことか、あったりしますかみたいなところで、まあ、フォローアップの、まあ、確認をしてもらっています。っていう状況ですね。
うん、うん。うん。その、輪読会は、あ、読書会かなは、なんか経緯としてはなぜ始まったかとかってあるんですか？
いや、僕もなんで始まったかはむしろわからないんですけど、一応目標としてはまあ、新卒分析官の知識レベルの足並みを揃えるっていう目標で、取り組んでいますね。やっぱり今お話ししたように、まあ、まあ、仮にその分析データサイエンスに近いことをまあ、学部だったり修士でやっていたりしても、まあ、統計寄りだったり、もっと深層学習だったりっていう、まあ割とみんなバラけがやっぱりあるので、まあそれぞれベースラインとしてこの辺は押さえておこうねっていうことで、まあこれからお話しする6冊っていうのを、基礎勉強会の対象書籍として、読むっていうことになってますね。
うん。なるほど。じゃあ、本の紹介をしていきますかね。
そうですね。で、まあ、我々、まず、まあ、今、僕たち、広岡たちの新卒2年目が、ちょうど、去年の7月から読み始めて、ちょうど今月、6月いっぱいで、まあ、1年ですねっていうところが、まあ、6冊あるんですけれども、まあ、それに対して、まあ、やっぱりちょっとこの本のこの辺、わかりづらかったよねとか、この本はちょっともうちょっと演習問題とかが充実してると理解し、その理解の確認になったよねとかがあるので、我々が読んでいる6冊っていうのがあるんですけど、まあ次の我々の1個下の、新卒社員たちには、まあ、いくつか、まあ、交換というか、いくつかそのトピックごとに変えて、読んでもらうっていうことになってますね。
ああ、なるほど。もう2年目の体験した人たちが、直々にその次の年の、まあ、後輩に当たる人たちの本をもう選び直しちゃうんですね。
なので、まあ、次は我々がフォロワーになって、一緒にその、今の1年目の方たちと、勉強会をしていくっていう風になってますね。
ああ、いいですね。まだやってる3人で、すでに来年度分の何を差し替えるかっていうのが決まったっていう状態か。
はい、そうですね。で、そうですね。まあ、なんか、今、ちょっと軽く触れたんですけど、まあ、トピックが6個あるんですよね。うん、じゃあ、まずその、
はい、
トピック、6個のトピックに触れていきましょうかね。
うん、うん。
まず一つ目が、まあ、やっぱ数学の基礎ですね。はい。で、二つ目が統計の基礎。三つ目が統計モデリング。は
い、
で、四つ目が、
はいはい、
まあ、パターン認識。で、
これは機械学習っていうことですか？はい、
そうですね。まあ、割と、
言ったら。
はい。機械学習、今では機械学習って呼ばれている本ですね。まあ、先に言っちゃうと、このパターン認識として、はいはい、割り当てている本は、いわゆる端パターですね。になっているので、うん、まあ、それに、初めてのパターン認識。今、割と今、機械学習って言われているのも含まれているかと思うので、それが入っていますね。
うん。
はい。はい、で、五つ目が時系列。で、六つ目が、ちょっとこれが、なんて言うんですかね。若干、他とは毛色が違っていて、数理最適化っていうのが六つ目のトピックになっています。
あー、バランスがいいですね。
そうですね。 まあ、強いて言うと、うん、その最近だとやっぱディープラーニングとかは若干入っていないかなっていう風になってます。
うん、ああ確かにそうなるか。はいはい、はい、
で、まあ、割と、まあ、これからそれぞれ本、それぞれのトピックの本を紹介するんですけれども、うん、割と理論、基礎的な理論の理解っていう風によっていて、どちらかというと、まあ、Python ですぐ動かせるみたいのは、あんまり今は入っていないですね。
うんうん。理論を固めるための読書会ですね。
そうですね。
なるほど。うん。
まあ、どうなんでしょうね。なんか、やっぱり人によっては、とりあえず触ってからの方が理解しやすいっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、その辺も今後また変わっていくかもしれないなとは思いますね。
うん、うん。ちなみにこの6個のトピック自体はもう固定なんですか？本は差し替えれるけど、みたいな。
そうですね。ここを、このトピックから変えようっていう話は今は出ていないですね。
うん。まあ、良さそうですもんね、これで。
そうですね。
なるほど。
一応なんかディープラーニングやろっかな、みたいな話があったような、なかったような。
あ、そうなんですか。
あれ？
僕それ初耳なんですけど。
あれ？あれ、なんか、勝手に自分がそう思っただけかもしれないです。あったらいいなって。
うん。まあ、入れるんだったらそうなりますよね、今だったら。
うん。うん、そうですね。
じゃあ、それぞれ、6項目の選ばれし一冊たちを教えてください。
はい。でも、これは来年からの書籍を紹介しちゃっていいですかね。
あ、もう完全決定なんですね。
はい。
もう全然大丈夫です。
はい、わ、はい、かりました。はい。というわけで、まあ、一つ目のトピックの数学の基礎なんですけれども、これは、統計学のための数学入門30項っていう本を、対象書籍としてます。
有名なやつだ、
まあ。そうですね。割と調べたらすぐ出てくると思います。で、まあ、これに関しては、うん、まあ、来年、まあ、今の来年っていうか、今年の新卒社員の方に読んでもらうんですけれども、これに関しては、二年、まあ、広方たちが読んでいると変わらずに、続投という風になってますね。
うん、うん。
はい。で、まあ、割と、そうですね。まあ、内容としては、本当に基礎的、統計に必要なトピックとして、本当に最初の方は微分とか極限とか、まあ、積分だったり、ベクトル行列で変微分とかが、最後の方に出てくるっていう形になってますね。
うん。
はい。お二人はどうでしたか？なんかこの辺、まあ割と難しくはなかったかなとは思うんですけど。
うん。もうなんか何が良かったか教えてください。買いたくなるような売り文句を。ちなみに自分もその5年前に送られてきた本の中の一冊にこれがあった記憶だけあります。
あ、そうなんですね。
うん、残ってましたね。
まあなんかそんなこう、全然わかんないとか、なんか、あ、そんな、なんか俺の知らない事実があったんだみたいなのはなかったですけど、まあなんかその統計学との、なんか関連で、なんかこう、行列の話の時になんか主成分分析の話が出てくるみたいのがあったような記憶があって、へえって思いながら読んでたような記憶があります。
そうです。なんか僕も結構これは他の本読んでて読み返す時もあるので、なんだろう、辞書的に使う時もあったので、なんかすごいいい本だったかなって思います。
これレベル感はその高校数学で終わってる人たちが読んでもわかるようなもんなんですか？
この本に関してなんか特に難しすぎたみたいなコメントとはなんかなかった気が僕の印象ではあったんですけど。
そうですね。
柴田さんちなみに、
はい、
そのあそか柴田さんは学生時代なんか数学に近いことをしてたんでしたっけ？
いや全然です。
哲学者だから
文系なんで、はい。
でも
多分これ、まあもともとなんかさすがに線形代数とかは勉強したことがあったので、そんな難しくなかったですけど、うん、まあそれをなんか抜いたとしても普通になんか多分 高校2年生ぐらいの数学ができる人だったら全然読めるんじゃないのかなって思いますね。
おう、なるほど。
うん。
高校数学プラス線形代数ぐらい。
まあそうですね。まあてかまあ線形代数自体のなんか導入とかも普通にあるんで、全然それがわからなくてもやる気さえあれば読めると思います。
いいですね。なるほど。うん、
そうですね。なのでまあ数学基礎っていうトピックとしては、この統計学のための数学入門30個っていうのは、まあブレインパッドのデータサイエンティストとして働く上でも、まあ特に過不足ない、まあ、内容になっていて、割といいんじゃないかなと思ってますね。はい。じゃあ引き続き二つ目のトピックに移りますかね。二つ目のトピック、はい。統計学入門ですね。まあこれも割と、これに関しても、まあ我々、ヒロカたちの2年目から次の年も続投という形になってますね。統計学入門。
これも、スーパー有名な東大の赤本と呼ばれるやつですね。
そうですね。はい。東大出版の、赤い、統計学入門の本ですね。まあ、1次元のデータ、2次元のデータから始まり、まあ、確率分布とか対数の法則とかがあって、最後の方とかは割と、仮説検定だったり、回帰分析だったりっていうのが入っていて、まあ、やっぱり有名なだけあって一通り必要な内容を抑えられる内容になってるかなと思いますね。
そうか。これ、なんだろう。統計の勉強をあんまりしてこなかった人に対して、この本読んでねって言われたら結構ハードだと思うんですけど、そんなみんな困らないですか？新卒の人たちは。
どうなんですかね。これ、なんか統計検定で言うと 2級レベルでしたっけ？なんか、レベル感で言うと。そんな感じだと思ったんですけど、どうなんでしょうね。僕もまあ多少は統計やってたので、学部時代とか、学生時代に、そこまで何も抵抗はなく入れたんですけど、それこそ柴田くんとかはどうでした？
さすがになんか統計専攻じゃなかったとかでも、こう、なんか、一切確率わかりませんみたいな人っていないと思うので、まあ多少みんなバックグラウンドが違うとはいえ背景知識があるので、まあなんかそんなに、なんか困ってはいなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね、多分。
これって、そういえば、その数学から順番に1、2、3、4って読んでいくんですか？
基本的にはそうなっていますね。ただ、まあ案件の関係上、まあ人によって、例えば、僕と一緒にのチームで勉強していた、人に関しては、割と案件で推理最適化の案件にアサインされて、ちょっと先にこの数理最適化、まあ、今回6番目のトピックですけど、数理最適化の本を先に読むとかはありましたね。
一応なんか、この数学を一番初めにやってみたいな、次統計やってっていう順番っぽくはなってますよね、でも。
そうですね。はい。割と基礎から、応用寄りになっていってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、この、確かにこの統計学入門も、まあ、その、書籍の中の内容によっては、割と若干難しいのとかもあるかなと思っていて、まあ、それに関しては、まあ、チームで、取り組むっていうことと、まあ一応週一で、やっぱりその、一個年次が上のフォロワーの方もいらっしゃるので、割とそこで、協調して勉強できれば、まあ割とわかるかなとは思いますね。
あとこれって1年で6冊やるってことは、2ヶ月ごとに1冊ちょうど終わらしていくみたいな感じですか？
大体それくらいになりますね。まあやっぱり我々は案件の、波によって忙しいタイミングと、割と手が空いているタイミングがあると思うので、まあ、若干そこで緩急はあるかなという印象ですね。
2ヶ月で一冊終わるように、なんかみんなで当分にして担当決める的な、まあ4人か。
基本的には多分、なんか一応こう4人で集まってるんですけど、みんなで黙々と読んでるみたいな
感じですね。そうですね。なんで。
別に、まとめてきて発表とかじゃないんだ。
はい、じゃないですね。 まあ、チームによると基本的に、はい、全員が全部の本を一通り読むっていう形になってますね。
うんうんうん、
で、一応、まあ、やっぱりその本によっては、まあ、ここまでは、まあ、ちょっと少なくとも基礎としてはま、抑えなくてもいいかなっていうところがあったりするので、その、
うん、
やっぱり本って第1章何々、2章何々っていうのがあると思うんですけど、まあ、それぞれの章に関しては、うん、ここは絶対読んでほしいとか、ここは、ま、余裕があったら、ここは、そうですね、本当に余力があったらやってほしいみたいのはある程度その、まあ、僕たちですね2年目の方から優先度を項目ごとにつけて、まあ、これを参考に読んでくださいっていう風になってますね。
これはそもそも有名な本ではありますけど、なんか他の本じゃなくてこれにされた理由はあるんですか？
そうですね、まあ、割と統計学入門に関してはこれでいいんじゃないって言うとちょっと、あれですけど。
もうゴールドスタンダード。
そうですね。スタンダードな本として、まあ、買えなくていいんじゃないでしょうかっていう形で、引き続き続投っていう風になってますね。
わかりました。
じゃあ3つ目ですかね。3つ目のトピックは、統計のモデリングですね。統計モデリングっていうトピックです。で、これは、そう、このトピックは、次から新しく差し替えることになっていて、統計モデルと推測、うん、データサイエンス入門シリーズの統計モデルと推測っていう本に変わることになっています。
知らない本だ。
そうですね。
あ、新しい本なんですね。
はい。
結構。
で、まあ、これの差し替わる前の本が、割とこっちは有名で、うん、緑本って言われてたりするデータ解析のための統計モデリング入門になっていますね。
はいはい、お、はい、緑本より良い本。だと。
そうですね。まあ、いい悪いは割とその、読む人の立場によると思うんですけど、はい。で、これ、その、選ぶにあたって、まあ一応、各トピックでそれぞれ候補がいくつか上がっていて、その中から、まあ、今回この統計モデルと推測っていうのが、じゃ統計モデリングっていうトピックにおいて、まあ、いいんじゃないっていうことで選んだんですけど、まあ、やっぱりこの候補を選ぶっていう段階だと、まあ、全員が全部の候補を読むってわけにはさすがにいかなかったので、まあ、この統計モデル推測に関しては、今回収録に参加していただいた佐藤さんに読んでいただいたんですけど、この本はじゃあいかがでしたかね。
はい。
お、何が緑本よりいいのか教えてください。
そうですね。なんか、まあ、全体的にやっぱり理論面に熱いなっていう印象はありました。で、なんか緑本は僕実はまあ学部の時も読んでて、なんで今回まあこの新卒勉強会の一環で読む時もなんかもう脳死で入ってくるような内容だったんです。なんかそんなに初見でっていうよりは。で、まあそのなんか割とバイアスがあったんで結構読みやすいなっていう感覚で行ったんですけど、なんかよく考えれば流れ的にはこっちの本の流れというか構成、としては結構統計モデルと推測の本、こっちの方の方がいいなって思っていて。で、まあ最初一章が確率分布の、まあ、説明にから入りますと。で、まあモデリングで必要な推定とか検定の話があって、で、回帰、単回帰、重回帰、ロジスティック回帰。で、次に一般化線形モデルという感じで、まあ結構なんかどんどんモデリングを拡張していくような感じで広がっていくので、構成がなんか結構僕は好きだなと思いました。1点目は。で、まあ、緑本と比較することになっちゃうんですけど、結構緑本は、なんか種子のデータっていうなんか架空のデータを、がある前提で進んでいくんですね、話が。で、
うん、そうですね。
最初なんかポアソン回帰から入って、ロジスティック入って、で、ちょろっとなんか普通の回帰の話があってとかっていう、なんかよく考えれば結構トリッキーな流れなのかなと思って。で、初学者とか考えたら、うん、まあこっちの本の方が、流れとしてはオーソドックスというか分かりやすい構成になっているのかなっていうのは思いました。
緑本って、確か、なんかスタンで実装するとかでしたっけ？
そうですね。最後の方は、MCMC とか、その、階層ベースとかの話が入ってくるっていうのもあるので、うん、まあ後半はそういう、 そうですね。スタンか、なんだ。
あれ、スタンじゃなくて確か、ウィンバグス。
ウィンバグスか。うん。
だ
から。
あ、そうだ。そうだ、そうでした。
そう
でした。
そういう話も入ってきますね。うん。
それに対して、この、新しく選ばれた本は、なんか、何かで実装するみたいなのがこっちにもあるんですか？
あ、ありますね。こっちも R で、実装コードというか、例題みたいなものが用意されていて、で、まあデータの種類としてもなんか結構いろんな章ごとに若干違ったりとかあって、まあなかなかそういうデータ、なんか演習みたいなところでも飽きさせないような感じにはなってるのかなっていう印象はありましたね。で、まあ演習、なんか緑本のコメントであったの、僕らの同期の内で意見があったのが、やっぱり演習問題みたいのがなくて、理解できたかどうかの確認がしづらいっていうところが、一個意見としてはあって、で、まあそれに比べて、この本は演習問題もありますし、まあ R によるサンプルなんかコードもあるので、まあ結構理解、理論面から入って最後なんか確認もできるみたいなところでいいのかなと思ってます。
うん、R なんですね。
そうなんですね、うん。
あ、緑本に対してすごい思うのが、なんて言うんですかね、その、仮説検定とかを結構使ってるような人たちに対して、なんかそれだけじゃなくてこういうモデリングもあるよみたいな、なんか、口調で基本的に書かれてるんで、そういう前提を共有してない人だと、なんでこの人こんなにこう、仮説検定のこと悪く言ってるんだろうみたいなのが、まあ気になったりするかもしれないですね。
そうですね。で、まあ結構この本数式も多くて、まあパラメータ推定のところとかも結構がっつり数式で解説はしているので、まあ数学の知識はそれなりに求められるんだろうなとは思うんですけど、まあこの今回僕らの勉強会でやってる流れで最初に数学から入って、まあ次も統計の話で入っているので、まあそこをしっかり、知識として身についているのであれば、まあそんなに苦労はしないのかなっていう。はい。まあそこで一回つまずいてもう一回前の本を戻すとかっていう、まあ勉強し直す機会にもなるかなとも思いますね。
そうか。緑本は2012年に発売された本で、この新しく選んだ本は2019年か。
そうですね。かなり新しいですね。
そうですね。まあ別になんか本の古さが良し悪しっていうことは全然ないと思いますけど、なるほど。
そうですね。まあ僕も、研究室大学院の時にこの、データ解析のための統計モデリング入門、緑本読んだことあるんですけど、まあ興味ある方は両方結構いい本だと思うので、興味出た方はぜひ書店などで両方パラッと見てみて、なんか合ってそうだなって思った方を選んでいただけるといいかなと思いますね。
うんうん。
はい。じゃあ、次はパターン認識ですね。はい。パターン認識に関しては、ここも、我々の代と変わらず、初めてのパターン認識。まあ、これも割と有名ですね。端パターって呼ばれてたり、
ね。そうですね。
しますね。まあ、これ。
スーパー有名ですね。
はい。これで、行きましょうかということになっております。
そうか。やっぱりこれがいいのか。
うん、そうですね。まあ、これに関しては割と、まあ、説明があっさり説明してくる割に、まあ、特に個人的に思うのが SVM のところとかは、サクッと説明してくる割に、KKT 条件のところとかが割と難しくて、まあ、もしかしてこれよりいい本あるんじゃないかなって思って、まあ、ここに関しては、いくつか、機械学習のエッセンスっていう本だったり、わかりやすいパターン認識とか、うんうん、これも比較的新しいものだと、Python で学ぶ統計的機械学習っていう本とかが割と候補に上がって、それぞれ、まあ、分担して、読んでいただいたんですけれども、割とそのレベル感と、まあ、さっき若干説明の割に難しいみたいなことは言ったんですけど、まあ、いろいろ比較した結果としては、まあ、カバーできている領域とかの面で、まあ、端パター続投でいいんじゃないかっていう風になっておりますね。
これ、当たり前ですけど、 偉いですね。皆さん候補になった本を新卒の人が読んで、いや、こっちよりはこっちの方がいいとかっていうコメントを全部残していってるんですね。
そうですね。
へえ、大変だな。うんうん。まあ、恥パタはスーパー有名だから、特に何にも異論はないって感じはしますね。
なんか、まあ、パーセプトロン学習規則とか、サポートベクトルマシンとか、あと後ろの方の部分空間法とかは、まあ割と、まあ最近はもうちょっと平易に説明してくれる方もあったりはするかなと思うんですけど、割といろんな、パターン認識の広いトピックに関して触れておくっていう意味では、やっぱり、いい書籍なんじゃないかなと思いますね。じゃあパターン認識はこれくらいで大丈夫そうですかね。
次に行きますか。
はい。じゃあ次の、ここからのトピックが割と重くて、5つ目が時系列解析ですね。はい。うん、で、ここは、僕たちは、北川源四郎先生の、どれだったかな？時系列解析入門っていう本を読んでいたんですけれども、ここから、差し替わって、実証のための計量時系列分析っていう本にしようということになっております。
ああ、また新しい2019年の新しい本ですね。
はい、そうですね。
知らない。
じゃあこちらに関して柴田さんからぜひご紹介をお願いします。
はい。これ役所で、なんかもともとそのアメリカの大学院生とか、まあ進学する前ぐらいの人が読むぐらいのなんか立ち位置の本らしいです、まず。で、なんかその、名前、計量時系列分析なんですけど、まあ、計量経済学の、多分本で、なんかそういう金融とか経済とかの例が、まあなんか出てきてるっていうのが、まあ特徴ですね。で、まあなんか役所なんですけど、うんうん、まあ普通に日本語も読みやすいですし、いい本かなというふうに思ってます。で、まあ、その、計量経済の本なんで、まあなんか割と、その、こう、機械学習を普段使ってる人からしたら、まあ、どうでもいいというか、そんなに必要のないようなトピックもあるんですけど、まあなんか全体的には、その、まあ、時系列データを相手にするようなデータサイエンティストだったら、まあ知ってていい内容かなっていうのが、まあ基本的に、まあそういう内容から基本的に構成されてるんで、まあ選びました。で、前に読んでたその時系列解析入門で、まあ、すごいいい本、うんなんですけど、
うん、これもすごい有名な本ですよね。2005年発刊ってなってますが、うんうん、見たことある。
ただちょっとこの本で気になったのが、この本の4分の1ぐらいが、なんか、AIC とかの情報量基準の話をしてて、4分の1が、なんか、AR モデルっていう、時系列のモデルについての解説がほとんどだったりして、こう、まあ、そんなにそれについて説明しなくてもいいのではとか、なんかこう、他にもっと説明すべきことってあるんじゃないのかな、みたいなのがちょっと思ったところで、うんうん、他の本、検討してもいいんじゃないのかなっていうのが思いましたね。
基礎からがっつり系の本なんですね。
そうですね。あと多分、こう、結構、それであと、もう一冊、沖本本とかって言われる、計量時系列分析っていう結構薄めの200ページないぐらいの本もあったんですけど、まあ、それもすごく良くて分かりやすいんですけど、結構、
なんていうんですかね、
圧縮されてて、
うん
うん、なかなかこう、細かいところとかが書いてなかったりして、まあ、その点、その沖本本に欠けているところっていうのが、まあ、今回選んだ書籍だと結構厚く、説明されてたりするんで、これがいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
これちょっと今、Amazon のページ見て衝撃受けたんですけど、
はい。
500ページ。マジ？
あ、それは、そんな読まなくて大丈夫です。
あれ、本当に？
いや、なんか結構後ろの方とかは、まあ、本当になんかこう、計量経済学で、なんか勉強してる人たちのためというか、まあそういう人たちが必要とするような内容、うんに特化したりするんで、そういうところは全然読まなくてよかったりして、まあ、この本に限らず割と他の本も、必ずしも、なんか読むべきところと読まなくていいところってあるんで、うん、 なんかまあここは読んでね、ここは読まなくてもいいよみたいなのを一旦なんか指定した上で、なんかあれですね、その新卒の人に読んでもらうみたいな形にしています。
あ、なるほど。ピックアップするんですね、また。
そうですね。
これはなかなか500ページ5000円の技術書ですね。
そうですね。
そうですね。なんか、なんかこう、まあ、あんまりこのチョイスにも満足はしてないんですけど、
お、
あ、結構なんか、あの、時系列分析しますってなった時に、じゃあこの時系列のモデルの、なんか、AR モデルとか、アリマモデルを使ってやりますみたいなことって、まあ、あんまりないと思うんですよね。うん、なんかもっとこう、うんうん、ライト GBM とか、ランダムフォレストにラグ特徴量を入れて、予測するみたいなことの方が結構あるのかなと思って、
うん、
で、なんかそういう時のベストプラクティスに関する本って全然ないなとか、これを探してる時に思って、
うん、
そういう本があったらいいなっていうのが、探してる時の感想です。
まあなかなかそれぐらい実務というか、現実的に解く本も確かに聞いたことないから、もうこれは柴田さんに書いてもらうしかないですね、資料。
書ければいいですね。やっぱなんかこう、よく言う、あの、時系列の時のクロスバリデーションどうするのみたいな話とか、とかっていうような内容でさえも、なんかあまり書いてる本ってないので。
うん。
なんか、で、例えばこう、時系列機械学習とかでネットで調べたりしても全然そういう本ってないんで、まあ誰かが書いたら、うん、そこそこ需要あるんじゃないのかなっていうふうには思いますね。うんうん、
そんな気がする。
うん。
なるほど。これ、その、読者の対象が大学院生入る前って言われてましたけど、
はい、
前提はそしたらなんか大学教育は収めてるみたいな人向けなんですか？
まあ、あれですかね。
割とむずい。
あの、普通に最初の本の微分、積分、線形代数ぐらいが分かれば、と、まあ、あと、
うん、
あの、統計学入門ぐらいの、あの、確率統計を分かってれば読めるんじゃないのかなって思いますね。
そうですね。で、まあ、沖本先生の本だったり、北川先生の時系列解析入門に比べて、で、この実証のための軽量時系列分析は、まあ、簡単っていうよりかは、さっきのページ数が500ページ以上あるっていうのも、あり、割と説明が豊富なのかなっていう認識ですね。で、まあもちろんこれ、この新卒勉強会っていうのはまあ1年かけて6冊、まあ6つのトピック勉強していくっていう、まあ、目標なんですけれども、この500ページの本に関しては、割とその勉強会終わった後でも辞書的に使えるんじゃないかなっていうことで、っていうのもまあ割とメリットの一点として考えているかなっていう印象ですね。
うん。自習できる本ってことですね。
そうですね、はい。
うん。いいな。この本はじゃあ、こんな感じで大丈夫ですか？
はい、そうですね。時系列のトピックは、こんなところですかね。
じゃあ、ラストか。
はい、6つ目は、最後のトピックは、数理最適化ですね。割と、まあ、ここは選ぶのが難しかったですね。なんか僕も、一応まあ、大学で、まあ、それなりにパターン認識だったり、統計機械学習だったりっていうのは、触れてましたけど、まあ、数理最適化って、まあ、例えばどういうトピックがあるかっていうと、そう、これは僕は iPad に入れてあるので、まあ、たまたま手元で見れるんですけど、まあ、線形計画法だったり、凸計画法だったり、ネットワーク、動的計画法とか整数計画法とかっていうのが割とトピックとしてはありますね。で、もともとこの、はい、数理最適化に関しては、我々の代はオペレーションズリサーチっていう本が、与えられていたんですけれども、まあ、このオペレーションズリサーチの中でも割とトピックとして線形計画法だったり、非線形計画法、動的計画法、まあ、地行列とか、マルコフモデルとかは、いろいろカバーされてて、カバーしている内容としては割といいんですけど、まあ、なんか若干個人的に読んでる中だと、なんか説明がちょっと単調で、なんか、想像しづらいかなっていう印象があり、 まあ、他に探してみてもいいかなっていうので選びましたね。
自分もこのオペレーションズリサーチの本は会社から配られましたね。これも今見てみると2004年の本か。
そうですね。
なるほど。
はい。
そこそこ古い本ですね。
そうですね。で、この、差し替わって新しく次から、読んでもらおうっていうのが最適化手法入門、括弧データサイエンス入門シリーズ。このデータサイエンス入門シリーズは、そうですね、先ほど、はい、統計モデリングでも、挙げられていた統計モデルと推測と同じデータサイエンス入門シリーズの本になっております。はい。なので、この本も割と、結構新しめの本ですね。割とこの本がいいなって思った点としては、まあ割とカバーしてるトピックは、最初にお話したように線形計画法だったり、まあ、非線形計画法、動的計画法だったり、まあ、理論のところで、相対問題とかだったりの説明も入っていて、入っているので、カバーしているトピックとしてはそんなに問題ないかなという印象ですね。で、プラスして、いいなって思ったのが、結構図がカラーで豊富で、割と理解しやすいんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、その辺も、と、あとは割と具体例が豊富だなっていうふうに思いましたね。その辺も踏まえて、まあ、ちょっとこの本もいいんじゃないかなっていうところで選んでおります。
このデータサイエンス入門シリーズっていうのはなんか結構良い本が多いんですね。そしたら、
そうですね、結果的に差し替わった 3冊、6つのトピックのうち、3つトピックが差し替わったんですけれども、そのうち2つがこのデータサイエンス入門シリーズになってますね。
なんか滋賀大のデータサイエンス学部の先生とかも書かれてらっしゃいますね。こういう、このシリーズ。
ああ、面白そう。なんか結構たくさんすでに出てるんですね。モンテカルロ統計計算、テキスト画像音声データ分析とかもありますね。ああ、スパースモデリング。最適化もありますね。
そうですね。お二人はどうでしたか？なんか、この数理最適化、僕は全然馴染みがなかったんで若干とっつきづらかったんですけど、まあ、オペレーションズリサーチを読んでたと思うんですけど、いかがでしたか？
そうですね。僕、OR は、これもなんか大学でやっていたので、まあ整数計画とか、基本的な線形計画、非線形計画とか、そういうところまでは、まあ、ついていけたかなって思うんですけど、結構もう後半は、ぶっちゃけしんどかったのがすごい印象に覚えてますね。で、まあ証明とかも結構追うの大変だったなっていうのが印象なのと、なんかこの、あれですね、新しい本は Python のコードもついてるっていうので、なんかすごい良さそうだなって思います。
自分もなんか、それこそ後ろの方とか、結構重かったような印象がありますね。なんか一応案件でなんか最適化を使うかもみたいになって勉強してた時があって、で、なんかまあその知識が若干あったんで、まあこう背景知識ゼロじゃなかったから読めたっていうのがまああるのかもしれないですね。
はい。で、私そういえば、数理最適化に関しては、これならわかる最適化数候補の書籍として、これならわかる最適化数学基礎原理から計算手法までっていう本がまた別の候補としてあったんですよね。で、まあ、これもすごいわかりやすくて、最初の方は微分とか勾配とか、まあ、最適化ってこの、なんて言うんでしょうね。まあ、この山を下る、例えば目的関数の最小化だったら、その山を下るようにして、最小化する意味で、視覚的にわかるよねとかの説明があって、まあ、これはこれでいいかなと思ったんですけど、若干、数理最適化の手法に関してちょっと、カバーしてる範囲が狭かったのもあって、今回は この最適化小入門っていうのが選ばれていますね。で、まあ、若干戻るんですけど、このこれならわかるのシリーズの別にもう一個あって、これならわかる応用数学、応用数学教室最小次乗法からウェーブレットまでっていうのが、数学の基礎の候補としてあったんですけれども、まあ、これは、若干内容が信号処理より、まあ、フーリエ変換とかウェーブレット変換っていうのが入っていて、まあ、個人的にはすごいパターン認識っていうのの基礎としてすごい面白いなと思うんですけど、まあ、統計のための数学って意味では、まあ、とりあえず今は統計学のための、そうですね、最初に話した統計学のための数学入門30項でいいんじゃないかなというふうになってますね。はい、ということで以上が、まあ、6つの新卒ブレインパッドのアナリティクスの部署での新卒に渡される6つのトピック、数学基礎、統計、統計モデリング、パターン認識、時系列解析、数理最適化に関する本のご紹介でしたっていうところですね。
面白いですね。なんかそのかなり入れ替え起こってすごい古典的な超有名なやつと2019年に発刊された新しいやつっていう、この真ん中の年代がない二極化した感じですね。
確かに振り返ってみると、うん、そんな感じになっていますね。
そうですよね。あとなんかコメントでちょいちょい出てたんですけど、この本はちょっと丸々に寄りすぎだからみたいな感じで、割と皆さんは多分どこかに深入りしすぎない、なんだろうな、全体的に広く見てるような本を最終的には選択されたのかなっていう印象がありました。
あ、なるほど、確かにそうかもしれないですね、うん、
バランス重視型、これはまあ来年変わる、あ、じゃないか、古い方の本ですけど、まあ1年間かけて読んでみて、実際に実務に役に立ったっていう6冊でしたか、古い方の本たちは。
そうですね、まあ広岡に関して言うと、まあ案件との噛み合わせっていうのもやっぱりあると思うんですけど、まあ直接実務にダイレクトに役立ったっていう印象はそこまでないかなとは思いますね。まあ、ただしって言えば、やっぱり数学の基礎とかって、まあ、触れないでいくとやっぱり忘れちゃうので、そこの基礎を埋めていくっていうことによって、まあ、手法を選ぶときの、まあ、ベースの知識っていうんですかね。まあ、自信を持って、その数理的な妥当性っていうのを認識する力の基礎にはなったかなとは思いますね。
うん、まあ理論の本はやっぱりそういうものですよね。
はい。お二人はどうでしたか？
まあ、結構役に立ったかなと思います。なんかまあ結局今年使わなかった、取りやめちゃいましたけど、前の時系列解析入門とか、今ずっと割と時系列のデータを使ってるんで、まあ割と良かったかなというふうに思いますね。
うん。
佐藤に関しては、僕もなんか直接ダイレクトにこの手法を使ったっていうところはないんですけど、まあ時系列のところは、まあ最終的にライト GBM を使ってはしまったんですけど、まあ一応なんか対抗馬として時系列モデルを作っといてみたいなところで、まあ一個使ったところはありました。で、
お
ただ他はそうですね。まあ数学基礎も統計も結構まあ自分たちが使ってるモデルのまあ本当に背景としてのまあ知識でまあ学んでいったっていう感じですかね。はい。なので、
うん、
はい。
やっぱり骨身になる感じっていうことで、勉強会の読書会の趣旨自体が理論を深めていこうなんで、とてもよくワークしてる感じですかね。
そうですね、そう思えるんじゃないかなとは思いますね。
うんうん。一方で理論的な本を読んで、実装の方ってどうやって皆さんキャッチアップとかはされたんですか？まあちょっと主題からずれますが。
そうですね、まあこれに関してはまあ確かにこの基礎勉強会からは、スコープからは若干外れるかなと思うので、 まあ、やっぱり個別、どうなんですかね。僕は割と案件は、深層学習とか、まあ、機械学習系が多かったので、その意味では、大学院の、知識が割、まあ、経験が割と活かせたので、まあ、キャッチアップをどうしてるかっていう意味では、まあ、他の人に聞くか、まあ、やっぱりカグルの実装とかは参考になると思いますけどね。
もう案件かカグルかで身につけるみたいな感じですかね、実装力は。
そうですね。
うん、まあそうですよね。どうですか、お二人は。
そうですね、自分とか特にあんまりコードを書いたりする経験がなかったっていうのもあるんで、どうしたんだろう。まあなんかやっぱ案件を通してみたいな、
案件通して
感じですかね。
そうですね。佐藤の場合もなんかまっさらな状態で、例えばなんか前のフェーズがなくて本当にゼロから自分たちでコードを書くっていうところは今のところ経験しないので、基本的にまあ前フェーズの人たちが書いたコードを読んでいったりとか、あとは直近だとまあ因果推論とかの案件だったので、まあそれは別に本を買って勉強してとか、まあこの6冊で賄えない部分はまあ自分でまあ本選んでとかで勉強していきましたね。
まあ実際に業務で分析やってるからこそ実装はそちらでっていうのはそうですよね。まああんまりちょっと勉強だけしてコード書くっていうのもなかなか身に入らないとかっていうのもあったりするかもしれないので、まあそんな感じかな。うん。あとは、そうですね。1年間で6冊読みますけど、これは誰もドロップアウトしない。みんな、まあ分かったねって言って終われるもんなんですか？それがすごいなと思うんですけど。
いやーどうですかね。まあその本当に偏りすぎてて、そのまあトピックの何節何章っていうのに区切りによっては、まあ、ここは、かなり発展的だから、この新卒勉強会っていうところでは必須ではないですよみたいなところは、置いているんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりその前提の立場というか、やっぱり大学院でどれくらい勉強してきたかとかに左右される部分はあると思うので、まあ、やっぱりそこは個人差はあるだろうなとは思いますね。
うん、うん、うん。
まあ、それも含めて、まあ、数人の、完全に独学じゃなくて、数人のチームで取り組んでいて、で、定期的に上の台のフォロワーの方もサポートしてくれているので、まあ、頑張っておりますっていうところですかね。
うん。そうですね。まあ、全部わかんなかったとしても、同期で勉強してるから、横並びを目指そうっていう意味では、なんかもうちょっと自分は頑張ろうとか、割と自分は学生の時勉強頑張ってたからいけるんだなとか、まあそういうのも察するっていう意味でも良さそうですね。
まあ正直僕もやっぱりあんまり触れてこなかった時系列とか数理最適化のところとかは、まあ、今もう一回見たらやっぱり分かってなかったなとかはあると思うので、必要に応じて勉強していけるといいんじゃないかなと思いますね。で、さっきのお話の途中で、まあ、それぞれの本が割とカバーしている範囲が広いですねっていう話があったと思うんですけど。
うん、偏りがないと。
そうですね。で、例えばなんかこれってどういうトピックの話なんだろうっていうふうに考えたときに、あ、そういえばなんか時系列解析にそういう時系列解析のトピックで読んだ本にこういう記述あったなとかっていうのを思い出せたりすると、また立ち戻って勉強し直したりっていうのができるかなとは思いますね。うん、
まあ、ここでなんか全部身につけちゃうっていうよりも、後になって自分で独学できるフックを作っとくみたいな意味合いが強そうですね。
そうですね。それも大いにあると思いますね。
うん、うん。いいなぁ。割とその、新卒採用の時の面接とかでも、この毎日1時間新卒の人は業務時間として勉強 しますよっていう話をしたら、いいですねって言われて、業務時間でできるんですかって言われてたので、割とブレインパッドの隠れた新卒に対する推し項目って感じはしますね。
そうですね、僕もデータサイエンティストのインターンの、打ち上げとかで学生の方とお話しするときに結構興味持っていただいたりするときがあるので、ぜひブレインパッドに限らずこういうお仕事とか考えている方はちょっとチェックしたりするといいかもしれないですね。
じゃあどうですか、なんかお二人は言い残したことはありませんか？
大丈夫です、広岡先生がしっかりまとめていただいたので。
そうです、はい、大丈夫です。
ありがとうございます。これはでもすごいですね。その多分 3,4 年ぐらいはやってますけど、毎年微妙にやった人たちの意見を取り入れ続けて入れ替えを起こして残ってるこの各項目のこれはいいっていう6冊が生き残ってるみたいな感じですよね、意味的には。
そうですね、やっぱり特に、数学の基礎30項だったり、統計モデリング統計学入門だったりっていうのは古典的でいい本だなと思いますね。一方でやっぱりデータサイエンス入門シリーズとかで新しめの視点も取り入れて分かりやすく書いてくださる本もあったりするので、その辺もおいおい、またチェックして更新できるといいなとは思いますね。
うん、まあ一番最強なのはブレインパッドの人が書いた本がこの6冊の中のどこかに入るですね。
そうですね、それもロマンがありますね。
強化学習とか、
ああ、ありますね。
あ、ワンチャン強化学習分野でやっていきますか。うん、本とかもうすでに出てますからね、強化学習系だったら。
そうですね、まあ、今回選ばれていなかったり差し替えられたりしている書籍もそれぞれやっぱりいいところがあったりするので、まあ、興味ある方はぜひ本屋で、向き不向きとかやっぱりあると思うので、選んで比べていただけるといいかなとは思いますね。
うんうん。
あとそう、最近はやっぱり YouTube の動画とかでも、まあ、今回軽く上がったのだと、呼び乗り匠さんの YouTube の動画とかも、はい、ありますから、結構やっぱり、いろんなメディアで勉強できるなとは思いますね。
数学とか良いですよね。
そうですね。やっぱり
線形代数、
うん。はい、ビジュアル的に、まあ、動画の方が、そうですね、ビジュアル的に分かりやすいコンテンツとかは、映しやすかったりすると思うので、まあ、じゃあそこから何を選べばいいのっていうのは、また別の問題になるわけですけど。
うん。
はい。いろんなリソースから勉強できるといいかなと思いますね。
ああ、確かにな。この6項目の中から、どれかはこの YouTube を見ましょうとか、このコーセラの講義を見ましょうとか、まあなっていくかもしれないですね、時代的には。
そうですね、フリーのオンライン講座とかも結構ありますからね。
うん、それは新しい。そしたら今日はこんなところですかね。それでは今回はブレインパッドの新卒向け読書勉強会の本の紹介でした。ではお三方ありがとうございました。
ありがとうございます。 ありがとうございました。